As have others, I extend to Elder Anderson.
他の皆さんと同じようにアンダーセン長老にを歓迎したいと思います。この召しにようこそ。そしてこれが神様の召しであることを証しします。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんにお話しするこの機会は偉大で神聖な特権です。私の言葉が皆さんにとって助けと励ましになるよう祈っています。私たちの人生はそれぞれ異なっていますが、少なくとも一つの共通点があります。それは皆逆境と向き合わなければならないということです。人生が順調に思える時もありますし、それが長く続くこともあるでしょう。しかし楽あれば苦ありというのが人生です。健康を損ない災難に遭うこともあります。特にしばらく快適な時が続いた後で苦しみや物質的な損失に見舞われると、恐れを抱いたり時には怒りがこみ上げることもあります。怒りが生じる原因の一つは、起こっている事柄が不公平だという気持ちです。あって当然だと思っていた健康や生活の安定感が失われると、それは不当だという気持ちになることがあります。勇敢な私の知人でさえ肉体的な苦しみに涙を流し、信頼する人に叫びました。いつも良い人になろうとしてきたのに、どうしてこんなことが起きるのだろう。このなぜ起きるのだろうという気持ちは、苦難が愛する者に降りかかるとき、より大きな苦しみとなります。何も悪いことをしていない人が苦しむときは特に受け入れがたくなります。信仰が揺らぎ、全能の愛ある神は存在するのだろうかと疑います。戦争や飢饉の時にそのような疑いがその時代の人々全体に広がるのを見た人もいるでしょう。疑いが大きくなると、神は無関心、冷酷であると言って背を向ける人が出てきます。そのままにしておくと、神が存在するという信仰を失う可能性もあるのです。この話の目的は、御父と救い主が生き、全人類を愛しておられるという確信を与えられることです。逆境と苦難という経験そのものが、お二方の愛が無限であることの証明の一つなのです。神は最も大いなる賜物である永遠の命を受ける備えをするために、この世の人生という賜物をくださいました。そして私たちの霊は変わります。神のように望み、思うようになります。そして永遠に続く子孫を託され、試しを受ける子供たちを教え導き、彼らが永遠の命にふさわしくなれるよう育てる備えができるのです。その賜物と信頼を得るために、私たちは困難な状況で正義を選びながら変化する必要があります。この世で辛く困難な試練を乗り越えることで、大きな信頼を得る備えができるのです。神に仕え、人に仕えながら試練にさらされる時にのみ、そのような教育を受けることができます。この教育を受けている間、私たちは不幸と幸福、病気と健康、罪による悲しみと許しの喜びを経験します。 許しは私たちには耐えられず、またほとんど理解できない苦痛を通して救い主が可能にしてくださった無限の贖いによってのみ与えられます。苦悩の中で救い主が約束された助けを待つとき、主がご自身の経験から人を癒し助ける方法をご存知であると思うことで慰めを得ることができます。モルモン書は慰めを与える主の力が確かであると伝えています。これを信じるなら忍耐強く祈り働き助けを待ち望むことができます。主は人を救う方法を啓示によって知ることもおできになったでしょうが、ご自身の経験を通して学ぶことをお選びになりました。アルマはこう述べています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。また神の御子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。さて御霊はすべてのことをご存知である。にもかかわらず神の御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために肉において苦しみを受けられる。さて見よ、これが私のうちにある証である。主が確かに人を試練から解放する力と優しさを持っておられると感じるときでさえ、試練に耐えるには勇気と強さが必要かもしれません。預言者ジョセフ・スミスは牢獄の中で苦悩し叫びました。お神よ、あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？あなたの御手はいつまで留められ、あなたの目、まことにあなたの清い目はいつまで永遠の天からあなたの民とあなたのしもべたちへの不当な扱いを眺め、またあなたの耳はいつまで彼らの叫び声で貫かれるのですか？この主の答えは、私を助け、私たち皆を暗黒の中で励ますことができます。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。あなたの友人たちは誠にあなたの傍らに立っている。そして彼らは温かい心と親しみのある手を持って再びあなたを看顧して迎えるであろう。あなたはまだヨブのようではない。あなたの友人たちはヨブにその友人たちが行ったようにあなたに対して言い争わず、戒めに背いたとしてあなたを責めることもない。私たちは確かに永遠の命を得るために備えられているという証から信仰と勇気が生じるのを私は見てきました。主は忠実な弟子を救ってくださいます。成長し永遠の命にふさわしくなるための機会として試練を受け入れる弟子は、苦難の中にあっても平安を見出すことができます。先日経済危機の影響で失業した若い父親と話しました。彼は自分と同じ技能を持つ何千という人も家族を養うために必死で仕事を探していることを知っていました。穏やかさの中に自信を秘めていた彼に、それでも家族を養う道が見つかるという自信をどのように得たのか尋ねました。彼は主の助けにふさわしくなれるよう自分が最善を尽くしてきたかどうか吟味していると答えました。この試練とキリストを信じる信仰のために彼が困難な状況でも神の戒めに従順でいるのは明らかでした。アルマ書にある逆境から福音を見出すよう主が民を備えられた箇所を夫婦で読んだとき、最善を尽くして主の助けを受けられるようになろうと思ったそうです。皆さんは 貧乏であるために迫害され拒絶されていた人々の指導者にアルマが語った場面を覚えているでしょう。アルマはこれを聞くと振り返って彼の方に面と向かい、非常に喜びながらじっと彼を見つめた。彼らが多くの苦しみを受けて心がへりくだっており、御言葉を聞く用意のできていることがアルマに分かったからである。そこでアルマはもう他の群衆にそれ以上語るのをやめ、しかし目の前にいる心から悔い改めている彼らに向かって手を伸ばして大声で言った。私の見るところ、今あなた方の心はへりくだっている。もしそうならばあなた方は幸いである。続いて聖文には、豊かだった時に逆境に備えていた人々への称賛が載っています。皆さんの多くも危機が来る前に将来必要な助けを受けるにふさわしくなろうと努力する信仰を持っていました。誠に自ら進んで心からへり下り罪を悔い改め、最後まで耐え忍ぶ人は祝福を受ける。誠にこのような人は非常に貧しいためにやむを得ずへり下っている人々よりもなおさら祝福を受ける。先ほどの若者は預言者が警告する災難に備え食料を貯蔵し、多少の貯金をし、それ以上のこともしていました。近い将来主の助けが必要になると思い、主の助けにふさわしくなるよう心の備えを始めていたのです。失業した日、不安ではないか奥さんに尋ねると、彼女は明るい声で言いました。いいえ、今ビショップに面接してもらいました。私たちは10分の1を完全に納めているんです。早いかもしれませんが、私は2人と同様、確かにこう感じました。万事うまくいきます。二人の信仰は悲劇に負けず、試された信仰は強くなりました。嵐の最中でも神が、主が約束された平安がすでにこの家族にありました。きっと他の奇跡も起こることでしょう。主はいつも困っている人を最善の方法で強め、清めるために状況に合った助けを与えられます。助けの必要な人が自分にはとてもできないということをするように霊感を受けることで主の助けが与えられることがよくあります。人生最大の試練の一つは夫や妻を亡くすことです。ヒンクレー大官長もヒンクレー姉妹を失った時の苦しみを語りました。主は愛する者と別れた人の必要をご存知です。地上でのご経験から夫を亡くした人の苦痛と必要を知っておられます。主は十字架上の苦しみの中から夫を失い息子を失おうとしていた母親の世話をするよう愛する弟子に言われました。主は伴侶を亡くし取り残された人の必要をご存知なのです。助けの必要な夫を亡くした女性がいます。そうした年配の女性を再び訪問しようとしたとき、彼女が霊感を受けて同じ境遇の年下の女性を訪ね慰めていたという話を聞き感動しました。自分が慰めを必要としていたにもかかわらず同じ状況の女性を慰めたのです。主はこの二人を助け祝福され、互いに励まし合うよう霊感を与えられました。主は同じ方法で主の教えと証を受け入れた謙遜な貧しい人々を助けられました。アルマ34章に登場する人々です。彼らは悔い改め改宗しましたが、まだ貧しいままでした。しかし主は彼らに自分では到底できないと思えること、他人よりも自分の方が必要としていることを人に行うように命じられました。それは主から与えてほしいものを他の人に与えることでした。 主はしもべを通して貧しい回収者たちにこのような難しい責任、そして厳しい標準をお与えになりました。これらのことをすべて行っても、もし乏しい人や着るもののない人を追い払ったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分には持ち物がありながらそれを必要としている人々に分け与えなかったりするならば、あなた方に言うが、もしあなた方がこれらのことのどれも行うことがなければ、見よ、あなた方の祈りは虚しく何の役にも立たない。あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。自分の必要を満たしていない人に要求するのは行き過ぎだと思うかもしれません。しかしある若者は結婚当初にこのように行うよう促されました。その夫婦は少ない収入でかろうじて生計を立てていましたが、自分たちより貧しい夫婦を見ると夫はわずかな収入から援助を与えたのです。貧しい生活は続きましたが、平安という約束された祝福を受けました。後に自分たちの夢を超える繁栄という祝福がやってきました。彼は今でも困っている人、貧しい人、苦しんでいる人を見ると以前と同じように助けの手を差し伸べています。よく耐え忍ぶならいつまでも祝福となる試練がもう一つあります。高齢と病気は大きな試練となり得ます。娘たちがまだ家にいた頃、ワードのビショップは私の友人でした。娘たちはキャンプファイヤーでビショップが短く証しした時の気持ちをよく話してくれました。ビショップは子供たちを愛し、子供たちもそう感じていました。彼はビショップから解任されました。彼は以前にもビショップを務めましたが、以前のワードの会員たちも娘たちと同じようにビショップのことを覚えていました。その後彼の自宅を時々訪問しました。感謝の気持ちを伝え、真剣の祝福を授けるためです。彼の体は少しずつ衰えていきました。彼の患ったすべての病気を思い出すことはできませんが、手術を受けることになり、術後は絶えず痛みがありました。ところが彼を慰めるために訪問しても、慰められるのはいつも私の方でした。背中と足の痛みのため杖を必要としましたが、教会ではいつもドアの近くに座り、早く来た人に笑顔で挨拶していました。ある日玄関を開けると、坂を登りながらこちらに歩いてくる彼の姿がありました。その時の驚きと称賛は決して忘れません。その日はゴミの収集日で、朝ゴミ箱を通りに出しておきました。彼はそれを片方の手で家まで引きずって持ってきてくれたのです。もう一方の手は転ばないように杖を握っていました。友人は自分の方がはるかに助けを必要としているのに、私を助けてくれました。しかも何も言わなくても自分から笑顔で人を助けていたのです。ついに友人は入院しました。お見舞いに行くと、彼はベッドに横たわっていて、いつものように痛みを抱えながら笑顔を見せてくれました。奥さんからは、彼の体はどんどん弱っていると聞いていました。管でつながれたまま横たわる友人に、私は息子と一緒に真剣の祝福をしました。現世で神が望まれることを成し遂げる時間と力が与えられ、すべての試練に打ち勝てるという約束をし、祝福を結び固めました。友人は手を伸ばし、私の手を握りました。握った手の力強さに驚きました。そして彼は、驚くほど力強い声でこう言ったのです。私はやり遂げるよ。すぐにまた来ようと思いながら帰りました。しかし翌日に電話が鳴りました。彼はこの世を去り、完全な裁き主であられる救い主にお会いする栄光に満ちた場所に行きました。葬儀で話しながらパウロの言葉に思いを馳せました。パウロも私の隣人である友人が行った場所へ自分が行くことを知っていたのです。しかしあなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさい。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が要去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通した。今や 義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。私の隣人は試練を立派に乗り越え、喜びの笑顔で裁き主にお会いすると確信しています。父なる神が生きておられることを証しします。神は私たちが磨かれ完全なものとなって神にお会いできるよう一人一人に道を定めてくださいました。救い主が生きておられることを証しします。主の戒めと神聖な誓約を守るなら贖いによって清められます。自分の経験から主があらゆる試練に勝つ強さを与えてくださることを知っています。モンソン大官庁は主の預言者であり、真剣のすべての鍵を持っています。これは主の誠の教会です。この教会で私たちは主と共に互いに高め合い、私たちが出会うよう主が用意された苦しむ隣人を助けるよう祝福されています。イエス・キリストの御名により、アーメン。